Last week, spoke about my friend Chuck Graff who passed away.
で先週あの私の、仲のいい友達のチャックさんチャックグラフトさんが亡くなった話をしました。
And how he would, when facing difficulties, would say, "If there's no storm, there's no story."
そして彼がいつも困難に出くわすと私に笑顔で言ってくれたのが。嵐がなかったら奇跡の話も生まれないよねって言ってたっていう話をしました。
で
そのちょっと続き続報なんですけども、
We were praying for his family, his wife Kelly and their four daughters.
私たちは奥さんのケリーと4人の娘さんたちのために祈っていました。
As they face their storm of not having Chuck, their father.Husband.
そしてこれから、彼女たちがまた嵐に直面していくときにそのお父さん旦那さんであるチャックがいないっていうことになるわけです。
And I have some good news.
で皆さんにも良いお知らせなんですけども
I really wanted to call and talk and I, you know how it is when someone has so many phone calls after someone passed away you don't want to really be the one toCause them more grief.
で奥さんのケリーに私本当は話がしたくて電話がしたかったんですけれども家族ご家族亡くなられるともいろんなところから連絡が入って本当に忙しくなるっていうことも分かってたんですね。できないでいたんです。
Even though we prayed that everything would be all right there, just really wanted to have a chance to talk.
で本当に家族のために。一生懸命祈ってたんですけれどもそれでも話ができたらいいなケリーと話ができたらいいなと思ってたんですね。
And so yesterday, my phone rang, and it was Chuck's wife, Kelly, on the line.
で、昨日ですか？昨日、私の電話がケリーから電話かかってきたんです。
And so I wasn't, you know, ready. I didn't have my hair combed, but I just picked it up and answered.
でビデオ電話だったのでいや髪の毛むちゃくちゃでちょっとちゃんとしてないけど、まあ、電話かかってきたと思ってパッと ボタンを押したんですね。
And I said, Hi. And she was surprised too. She didn't plan to call me. It was a mistake.
で、ケリーって言って電話に出たら向こうもびっくりしてるんですね。で向こうは向こうで間違えてボタンを押して電話かかってきた
みたいなんですね。 She was at the checkout line in the supermarket.
スーパーのレジに並んでいるところをなんか間違えてボタンを押して電話かかってきたんです。
But while you're there, let me talk to you, Lloyd.
で、でもせっかくでもつながってるから話しようって言ってくれて。
And she said it was amazing that God brought such peace to her heart and to her daughters' hearts as well.
で、彼女が言ったのは、もう神様が本当に驚くような平安を私と娘たちの心に送ってくれたって言ってました。
And her daughter Lindsay was just talking with her, saying, "Isn't it amazing how God protected our hearts?"
そして彼女の娘さんの一人のリンジーが。お母さんであるケリーに本当に神様が私たちの心を守ってくださってどうだっていうのがすごくびっくりするよねっていうことを言ってきたそうです。
Isn't that nice of our loving heavenly father to answer prayer like that?
私たちのその愛のある神様がそういうふうに私たちの祈りに応えてくださるっていう方であるっていうこと本当に素晴らしいと思いませんか？
And for me, that phone callWas God's kindness to me that mistake phone call was like, "Hi, it'll be okay, Lloyd."
そしてその間違いで電話かかってきた電話っていうのも神様が私のためにしてくださった優しさだなって思いました。
Today's message is obedience a loss of freedom? It's a question.
今日のメッセージなんですけれども、従うっていうのは自由がなくなっちゃうの？と皆さんのちょっとプリントにうが抜けてると思うんですけど、なくなっちゃうのですね。
Let's look at what that is.
ちょっとそれを見ていきたいと思います。
A loss of freedom.
自由を失う。
Well, another friend who came a few weeks ago, you know, Taku Nakajima.
何週間か前に警備法を訪れてくれたまた別の友達で中島拓さんという方がいらっしゃいます。
He's been a part of KBF for a long time, but he lives in Okinawa now.
で彼は長い間 KBF のメンバーだったんですけれども、今は沖縄に住んでいます。
And as his eyes are, well, he's basically he can't see very much at all anymore.
で視力がどんどんどんどんと落ちていって、今はほとんど見えない状態になっています。
So he was here. If you were here, you would see that he came with his senile dog named Jewel.
で、彼がここ、何週間か前に来られたんですけども、盲導犬と一緒に、娘さんと盲導犬と来られました。
I'm just so amazed that, I love that dog.
もう私ね、その盲導犬が大好きなんです。
So precious, so obedient, so
well-trained. 本当に従順なんですね。
And so, I have a picture.
写真があるんですけども、前に写してもらっていいですか？
So, there's Jewel.
ジュエルという名前の盲導犬なんですね。
This is when Jewel was young, and it was their Taku's first business trip to Tokyo.
で、これジュエルがまだ、若い時だったんですけども、タクが、出張で初めて東京にジュエルを連れて行った時なんですね。
When I asked Taku if I could use this picture, he said, actually.I just went on another business trip with Jewel to Tokyo in February this year.
タクに、この写真使ってもいいですかっていうことを聞くために連絡を取ったんですけれども、そしたらタクが言ったのは、実際には今年の2月にも出張で東京にジュエル連れて行ってきたって言ってたんですね。
So from Okinawa, Taku and his dog Jewel have come to Kobe annually to go visit the doctor.
で、毎年、タクはジュエルを連れてこちらの、その目の病院に行くために毎年来るんですね。
And this past time they were, Taku, his friend, his daughter, Micah, and the dog, three of them came.
で、今回は、娘さんのマイカちゃんと、3人、盲導犬と
行ったんですね。And isn't it amazing? That dog could be here in church.
で、その盲導犬のジュエルはこの礼拝堂の中にも入って
Be in the hospital with him.
病院にも一緒に行くんですね。
Window shopping at IKEA.
IKEA のウィンドウショッピングにも一緒に行きます。
That dog can go everywhere.
あの盲導犬ジュエルはどこに行っても行けるんです。
Those of you who went to Kazu's wedding in Kumamoto.
熊本での、カズの結婚式に出席された方はご存知だと思うんですけども、
ジュエルは来
てました。
With, Taku as he prayed a blessing.
タクがその結婚されるお二人のためにステージに上がって祈るときにもジュエルが一緒にしています。
That dog has traveled more on the airplane than I have in the past two years.
はい、出ます。はい。ジュエルはこの2年間多分私が旅行する回数よりも多く旅行していると思います。
And I thought it was a good example of the fruit of obedience being a type of freedom.
で、そのジュエルを見てるとですね、本当に従順であることがもたらす自由っていうものがよく表れてると思うんですね。
Because if Jewel decided, you know, I'm gonna bark at everybody on the airplane.
もしジュエルがもう飛行機の中で出会う人出会う人に吠えるぞと思っていたら、
でもガウ
って言ったりちょっとかじってみたりするぞというそういう犬だったら旅行には連れて行ってはもらえません。家にいなさいと言われると思います。
もうたく
さんのペットの犬はお客さんが来たら、ケージの中に入れられてしまうようなワンちゃんもいます。
Because they can't be trusted to be obedient.
どうしてかというと、じっとしてられなかったり従順でいられるという信頼感がないので、ちょっとお客さんがいる間はケージの中に入っとこうねということになったりします。
And you're thinking, but I'm not a dog.
で、皆さんは私は犬じゃないからって思うかもしれませんけれども、
yeah. But even when we are studying about parenting,
私たちが子育ての勉強しているときですけども、同じようなこと出てきたんですね。
When you teach your children to be obedient, they got more freedom.
子供たちにその従うっていうことを教えることは、実際にはその子供たちに自由を与えることになるっていうこと。
Because if the kids aren't obedient, you have to stay with a babysitter.
どうしてかというと、子どもたちが静かにしていられなかったり、ちゃんと従うことができなかったら悪いけど、お守りしてくれる、子守りしてくれる人と一緒にお家にいてね、yeah. ということになってしまいます。
Stay home and you can't go to the supermarket.
スーパーにもちょっと静かにしてられないから、ちょっと連れていけないということがあったり。
Freedom is limited.
自由が逆に奪われてしまいます。
But for a child who can be trusted.To be obedient, they can go anywhere.
でも従うことができる子供だ、子供はどこにだって連れて行ってもらうことができます。
And so, I believe that obedience actually it brings a different type of freedom. And for that dog example, to be with the master, the one who loves you.
だからその従うっていうことは何かこう自由を束縛されるような印象があるかもしれませんけれども、逆に自由を得ることができて、本当に愛するご主人様、ご主人と一緒にどこにだって一緒に行くことができる、一緒にいることができる、そういう自由を得ます。
When Taku goes to work, he doesn't have to say stay. They go to work together.
タクが仕事に行くときはジュエルに家にいなさいと言わなくても、一緒に仕事に行くんです。
Can be with the one who loves you all day.
自分のことを愛してくれてる主人と一日中一緒にいることができる。
Let's look at Romans 6:22.
ローマ人への手紙の6章の22節を見てみましょう。
It says, "But now that you have been set free from sin, you have become slaves to God. The benefit you reap leads to holiness and results in eternal life."
しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。
It leads to be with your heavenly Father who loves you the most.
私たちのことを一番愛してくださる天のお父様といることができる。
In watching TV we see that the Olympics is coming up
テレビを見ているとオリンピックが近づいてきました。そのオリンピックのアスリートたちのもう どんなにこう厳しいトレーニングをしてきたかというような様子を目にします。で、ポイントの2つ目ですけども、オリンピックアスリートというところですね。
Sashiko, my wife, mentioned to me as we were watching TV, like, how can they endure the training and the difficulties needed to get there to the Olympics?
私の妻がそれを見ながらこう言ったんですね。そのオリンピックのアスリートたちはどうしてそんなに厳しい訓練とか困難っていうのに耐えることができる、そのモチベーションというか動機っていうものは何なんだろうっていう話をしました。
What motivates them to press on like that?
そうやってこう突き進んでいこうとするモチベーションになっているものは一体何なんだろう。
And the Bible talks about it, but I checked about the athletes.
で、聖書にもそのようなことが、触れられているんですけれども、まず初めにアスリートのことをちょっと調べてみたんですね。
And there are many things, but it boils down to about three things, basic things. There'll be much more, but...
オリンピックアスリートの動機になるものっていうのはたくさんもちろんあるんですけれども、突き詰めていくと大体3つのことに絞られていきます。
So the three are A, goal setting.
一つはゴールを、目標を設定するということ、ゴールを持っているということ。
They have a fine-tuned goal of where they're going.
自分がどこに到達したいかという目標をすごくクリアに持っている。
What they want to excel in.
どういうことに自分が長けているようになっていきたいか。
They're not good at all of the sports.
すべてのスポーツが得意なわけではもちろんないんですね。
They can do them somewhat maybe, but they focus on a select sport.
でもその自分で選んだ一つの種目に対して突き進んでいくわけですね。
And I'm still talking about athletes, not about us.
で今もちろんアスリートの話をしているんですけれども、
B is self-talk.
それから、もう一つはそのセルフトークというものなんですけれども、
self-talk if related to our Christian walk would be Oh, what is in our heart, what we allow to be in our heart and dwell on and tell ourselves about.
セルフトークというのは、私たちのクリスチャン生活でいうと、自分の中に、どういうものを、
One more time. So what's in our heart,
心にどういうものを入れていくか、どういうものを心にしっかりと持って歩んでいくかっていうことなんですけれども。
And see, many of you are familiar with athletes. It's imagery, image training.
もう一つはイメージトレーニングですね。
And again, it's all quite similar. It's like a focus on a goal. What you feed on in your mind.
でどれもまあ共通しているものがあるのかなと思うんですけれども、その目標をクリアに持って自分の頭の中心の中にどういうものを入れていくのかっていうこと、
And then thinking about the success in that.
そしてそのことにおいて自分が成功していくっていうことを信じて進んでいく、
that I can do all things through Christ.
キリストにおいて私は何でもできるということを、その言葉を握りしめてそれを信じて進んでいく。
And 1 Corinthians, let's read today verse 25 and 26. We have up to 27
コリントビテへの手紙第一の9章25節から27節。
And it says there, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crownThat will last forever. In verse 26, therefore, maybe underline this, therefore, do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Let's read those two.
じゃあ25節と26節を読みします。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は目標が、ここを下線引いてほしいんですけれども、ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません。
So、when we see,
で空を打つような検討もしません。
Seeing all that effort putting into training for something that is justNot gonna last.
でそうやってトレーニング競技をする人はあらゆることに節制しますと、トレーニングにものすごく力を入れていくんですけれども、それは朽ちる冠を受けるためにそうするんです。
So how much more the value of putting our effort into something that lasts forever?
私たちがその永遠にじゃあ朽ちないものにその自分のエネルギーを注いでいくと、それはどれほどの意味をもたらすでしょうか。
So, point three is keeping our eyes on the goal.
三つ目のポイントなんですけれど、ゴールから目を離さない。
In Hebrews it talks about it this way.
ヘブル人への手紙にこのようにあります。
It says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses,Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer, the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning the shame.And sat down at the right hand of the throne of God. That's Hebrews 12.
ヘブル人への手紙の12章の1節2節を読みします。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。 この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。
Every day in our life, we're surrounded with people who don't have this goal of setting their eyes on Jesus.
私たちが日々の生活を歩んでいく中で、本当にその目標を設定してそこに向かって走るっていうことできてない人もいっぱいいると思うんですね。
We have so many, you know, are surrounded about us who their goal is on things of the earth to accomplishments that won't last forever.
その朽ちるもの、朽ちないものではなくて、朽ちるものにゴールを設定して、それに向かって走っている人がたくさんいます。そういう人に囲まれて私たちは生活しています。
And those are, some of those things are fine. It's wonderful to enjoy life.
もちろん人生を楽しむこと、その朽ちるものにも向かっていることも悪くはないと思うんですね。
I think God is really pleased when, We are walking in His blessing.
神様の祝福の中を私たちが喜んで歩んでいるというのを神様は喜んで見ておられると思います。
But it's the relationship with Him. That's the treasure.
でも宝となるのは私たちと神様との関係です。
And that's the one that lasts forever. That's the real prize.
それが永遠に朽ちないものです。それが本当のそのもう賞ですね。その今日レースの賞です。
All else just comes and goes.
他のものは消えてはなくなりします。
Enjoy it while it's there.
来ては消える。
Sorry, it's gone. But love in Christ it lasts forever.
でもキリストにおいての愛というものは永遠に続いていきます。
And point four is rescue has come.
4つ目のポイントです。救いがやってきた。
And here I want to talk about a story that a photographer that I work with back during the earthquake days here in Kobe relayed to me.
神戸の阪神淡路大震災の時にある、まあ、写真フォトグラファーですねがと私出会ったんですね。来られて来日されて出会ったんですけども、その人の話をしたいと思います。
I have a couple pictures of when we were working together years ago here in Kobe.
その阪神大震災の時に一緒に仕事をしたんですけれども、写真があります。
And you can see right here this guy with the blonde hair.
このブラウンドヘアのこの方なんですね。
He is his specialty is underwater.Video footage for educational films.
で彼は、まあ、写真の専門家なんですけれども、彼の一番の専門としているのは、その水中の中でのその教育教材のためのその撮影とかをするようなこと
ですね。Some of you may be familiar with Jacques Cousteau and
ジャック・ストーという方をご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども。
But one story he told me.
で、ある話を彼がしてくれたんですね。
We are taking a break. We worked together for 10 days here in Kobe.
神戸でその震災の後10日間私は彼らと一緒に仕事をしました。
In Nagata.
Nagata.
And Ikuta Jinja.
Ikuta Jinja の方とか撮影して回ったんですね。
The 避難所 near my house.
で私の家の近くの避難所にも行きました。
And downtown Sanomiya.
Sanomiya の中心街の方にも行きました。
So in one of our break times, he was telling a story.
で、休憩の時にある話をしてくれました。
And it was when he was doing ocean photography.
で、彼がその海で撮影をしてた時の話です。
And so while he's diving down, taking footage.
で、ダイビングをして撮影をしてたんですね、海の中を。
There's the boat, a guide, a local guide, above in the boat.
で地元 そのガイドさんがボートに乗せて連れてきてくれて、ボートにガイドさんがいたんです。
But when he surfaced after diving,
でも彼は水の中に水中に潜って撮影をしていて、で撮影が終わって水面に出てきたら
There was no boat.
ボートがなかったんです。
He could see ocean, 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 ocean.
もう360度 全部どこを見回しても海しか見えない、水平線しか見えなかったんです。
There he was, just in his scuba gear with a camera.
でスクーバーダイビングのギアを全部つけて、あと自分のカメラを持ってるだけです。
His life, he was just reflecting on, thinking about never seeing his wife, never seeing his kids again.
で本当に周りに何も見えなくて、もう自分の家族のこととか奥さんのこととかをいろいろ思い巡らしてたそうです。
He didn't know what happened to the boat, but there's almost no way for him to be discovered, just a little small blob there in the ocean.
彼はもう自分の顔が水面からポコッと出ているだけなので、船側からその顔だけ浮かんでる、それを見つけるのって本当に至難の技なんですね。
Hours later
で何時間も経って、
He saw on the horizon a small boat going ジュジュジュジュジュ and the guy standing up looking, looking.
何時間も経った時に、あるちっちゃなボートが来て、こう誰かを探している様子だったんですね。
Shouting was too far away.
でもう本当に遠くにそれが見えたんですけども、一生懸命手を振りました。
Still hoping that he'll spot him.
もう見つけてくれるように一生懸命手を振りました。
And finally the boat started going right towards him.
でやっとボートが見つけてくれて、自分の方へと向かってきました。
And when that arm reached out to help him.
で腕を、伸ばしてくれて助けてくれました。
He didn't know whether to hug him or to punch him.
もう本当に気持ちが混乱していて、ハグしたらいいのか殴ったらいいのか分からないような気持ちだったそうです。
But that's the situation. So when we're separated from God,
で私たちが神様と離れてしまうとき、
it seems like freedom.
自由があるように感じるんですけれども、
but of course, in a situation like that, you know that that freedom, even though it's a beautiful, beautiful sky.
その、彼の話を思い出してもらうと分かると思うんですけれど、いくら周りがどんなに美しい海で美しい景色であったとしても、
もう本当
にその来てくれるのを待ち望んで、もうボートに必死で乗り込んだと思います。だから救いが私たちのところにやってきたら、霊的な救いが私たちのところにやってきたら、
It's crazy for us to say, let me just stay in the water a little bit longer.
せっかく救い、助けが来たのに、もうちょっとだけ水の中にいるよっていうのは、もう本当に馬鹿げたことですね。
Especially if the sharks are there, ready to nibble at your feet.
もうサメがもう餌を探して待っているような状態の中だと。
Not just holding one hand on, but just climbing all the way in.
もう手をつないで、ボートの人と手をつないでるだけじゃ十分ではありません。そのボートに乗り込まなければいけません。
And yet sometimes we don't see it. Of course in that situation we can see it, but spiritually sometimes we don't see it.
彼の状況の中だと、その海だと想像がつくかもしれませんけれども、私たちが人生の中で同じような状況にいるときに、私たちはその重要さを、見ることができないときがあります。
To get all the way in the boat, not justBe happy that it's nearby.
その近くに、ボートの近くにいるだけでハッピーでいるのではなくて、本当にそのボートに乗り込んでしまわなければいけない。
Or not to try to see how far away from the boat you can be and still be rescued.
あるいはボートがそこにいるのを目視で確認できて、あ、いつだってあそこに戻れるなという距離にいる、その状態でもです。
And 2 Corinthians 6 verse 2 says.
コリント人への手紙第2の6章2節。
For it says, In the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation.
神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時。今は救いの日です。
In conclusion today,
今日のまとめですけれども、
the thing that caused me to prepare this message for you today,
このメッセージを準備しようと思ったきっかけになった御言葉なんですけれども、
was when I read Matthew 16:24.
マタイの福音書16章の24節。
It's the word of Jesus. Jesus said to his disciples, Who wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me.
それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。
And if we have the values of the world, that looks like it doesn't look appealing at all.
で、私たちがこの御言葉を読むときに、この世の価値観で読んでしまうなら、魅力がないような、言葉のようにも思います。
To deny myself, to stop thinking about me first.
自分を捨てる、自分のことをまず考えることをやめるっていうことっていうの
も Not only that, take up a cross and follow.
そして自分の十字架を背負って私に従ってきなさい。
When Jesus said that to the disciples at that time, taking up the cross, whoa, that had a really heavy meaning.
イエス様が自分の十字架を背負って私に従ってきなさいと言われたとき、そこには本当に重要な意味があったと思うんですね。
Because the Roman government was using that as a way to keep the people in line, to keep the people from doing their own thing, to follow the rules of the Roman government.
その当時、そのローマ政府は、人々にその自分、
to control the people through fear of the cross.
コントロールしようとしてたわけですね。
And so they seen it. It happened. People would have to carry.
そして十字架を背負わせて歩かせたということ、罪人に十字架を負わせて歩かせたということがあったんですけれども、それを目にした人たちは、うわあ、ああいうことしないといけないんだと思ってたわけです。
There's a criminal going to their death.
犯罪者はああやって十字架を背負って歩かないといけないのか。
Wonder what he did.
何をやったんだろうこの人は。
And some people knew and spit on him.
で、人によっては何をやったかが分かっていて唾を吐きかけたりもしました。
You worthless, no good, nothing. And then they were humiliated in front. They were in public, publicly on display.
そして公共の面前で恥ずかしめを受けたわけです。
And Jesus is saying.Pick up your cross and follow.
それでもイエス様はそうやって十字架を背負って、追って私に従ってきなさいというふうに言われました。
And that was what Jesus did for us. He
それそのことがイエス様がされたことです。
So it wasn't an easy word to receive back then.
だからその当時そういうふうに言われても簡単に分かりましたと言えるような言葉ではなかったと思います。
And on first look, it looks like a bad choice, doesn't it?
第一印象としては良い選択のように思えない。
But it's amazing that relationship with Christ to go for the prize.
でもイエス・キリストとのその関係を持って歩んでいくその目標に向かって歩んでいくということのもたらすものは
To get all the way into the rescue boat.
ボートの上に完全に乗ってしまうということですね。
What peace to be
on
target.
そこに私たちが受けるその平安っていうものはもう驚くようなものです。
Going for the goal.
目標に向かって歩んでいく。
And Romans 6:16-18 will close after this.
ローマ人への手紙の6章16節から18節を読んで終わりたいと思うんですけれども。
This kind of brings it into perspective, I believe.
これを読むと、
It helps us to understand the whole.Situation a little bit better.
も、全体の理解が今日のメッセージの全体を理解することができると思うんですけれども。
It says there, don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or obedience, which leads to righteousness. Go ahead and read that verse. 16, please.
16節をお読みします。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。
What it's saying there is that we are slaves to the one we are obedient to.
ここで言われていることは、私たちがこう従っていくもの、そのものに対する私たちは奴隷となっていくんだということ。
So we are choosing which one we're going to obey.
だから私たちはどちらに従っていくのかということを選ぶ必要がある。
AndI feel like it's almost like no choice, right? I mean, I don't want to choose that terrible in the cage type choice, right?
もうその2つの選択肢だともう明らかだとは思うんですけれども、その罪の奴隷の方には行きたくないと思いますよね。
Yeah, it's like the dog that has to stay in the cage.
もうそれはまるで犬が、yeah. ケージの中にいないといけないっていう、閉じ込められてしまうというそういう状況です。
Or a wild dog that looks like they're free, but nobody's feeding it. Nobody's there's disease and hunger.
あるいは野良犬がもう好きなところへ行ける。そして自由があるようには見えるんですけれども、食べ物も自分で確保しないといけないし、病気だってやってくる、すべてが自分がやっていかなければいけない、そういう状況かもしれません。
But choosing the good master, the Bible talks about the good shepherd.
でも良い羊飼いを私たちが従うことを選ぶなら、
the one who leads us through the dark valleys and then to the green pastures,
その緑の牧場へと、死の影の谷を通って緑の牧場へと導いてくださる、そんな羊飼いです。
And so verse 17 it says, but thanks be to God that you used to live used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegianceIn verse 18, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness.
17節、18節、神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。
And I like to focus on obey from your heart.
そしてここすごく重要だと思うんですけど、心から服従しとあります。
Not because you have to, but because you want to
be. 服従しなければいけないからではなくて、心からそう望んで従っていく。
You want to be with your loving heavenly father.
愛してくださる天のお父さんに従っていきたいという気持ちで従っていく。
Loving that heavenly fatherMakes you want to do what he has commanded.
その愛のある神様に従っていくことによって、その愛のある神様がしたいと思われることを私たちも、やっていきたいと思う。
Yeah, of course, so many people have bad examples of leaders, followers, people in authority who were selfish and they had rules that were for their own good and not for yours.
私たちの周りには、もう悪いお手本で溢れてるんですね。そのリーダーであったり、父親であったり、権威であったり、すごく自己中心的な、そういう権威に取り囲まれていて、そして自分の利益のためにルールを設定しているような、そういう人たちがたくさんいます。
But Jesus isn't saying this stuff because he was selfish. He gave his all. He died for us.
でもイエス様は私たちのために命を投げ出してくださった方です。
He didn't live a life for his own.
自分の利益のためにされたのではありません。
But for the ones he loves.
私たちのためにそうしてくださった。
And let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father,
天の父様、
Thank you so much that you are a God who loves us so much.
あなたは私たちのことを本当に愛してくださる方であることをありがとうございます。
And I pray that this really can We can focus on this not just today, but every day to have this, this goal fixing our eyes.
この今日学んだその目標をに向かって私たちが突き進んでいくということ、今日だけではなくて、これからずっとそういうふうに歩んでいくことができますように。
And thank you for leading the way for us.
私たちの道を導いてくださってありがとうございます。
We pray a blessing for each person as they follow you.
一人一人の上に祝福がありますように、そしてお一人お一人があなたに従いますというふうに心から従って歩んでいくことができますように。
And right now, I want to just pray for those people who are on the fence, wondering which servant to be.
今、どの主人に従おうかと迷っている人のために祈ります。
I pray that you, by your Holy Spirit, you make it clear to them.
聖霊によってどうぞその人たちを、導いて、どの道を選ぶべきかをはっきりと示してあげてください。
That nobody chooses out of fear or guilt.
私たちが、恐れや罪悪感によって道を選んでいくことがありませんように。
But only because your love draws them to you.
あなたの愛がその一人一人を、引き寄せることができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
And let's continue to worship the Lord.
じゃあ賛美を続けていきたいと思います。
What it all. What it all. Bye. Thank you.
ゃあ素晴らしい1週間送ってください。
And enjoy fellowshipping with one another before you go.
で、出ていく前にフェローシップも楽しんでください。